山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。明日11月22日は和歌山県の誕生日、なんと152歳になります。今日から3回に分けて山本周五郎つづみくらべをお送りします。山本周五郎作つづみくらべ。庭先に暖かい小春日の光があふれていた。大方は枯れた間垣の菊の中に、もう小さくしか咲けなくなった花が一輪だけ、茶色に縮れた枝葉の間から鮮やかに白い花びらをつつましく覗かせていた。おるいは小鼓を打っていた。町一番の絹問屋の娘で、年は15になる。目鼻立ちは優れて美しいが、その美しさは澄み通ったギヤマンの壺のように冷たく、勝ち気なおごった心をそのまま描いたように見える。ここは母屋と七軒の廊下でつながっている離れ屋で、広い庭の外れにあたり、後ろを松林に囲まれていた。打っている曲は序の舞であった。白い艶やかな頬から眉のあたりまでぽっと蒸気しているが、宋の瞳は常より冴えて激しい光を帯び、湿った赤い唇を引き結んで懸命に打っている姿は、美しいというよりは凄まじいものを感じさせるし、何か目に見えぬ力で引きずられているようにも思えた。鼓の音はとうとうと松林に反響した。微塵の緩みもなく張り切った音色である。それは人の耳へ伝わるものでなくて、直に骨髄へ徹する響きを持っていた。曲は三段の唯一から地頭となり、美しい八拍子を持って終わった。おるいは肩から骨髄を下ろすと、静かに間垣の方を見合って、そこにいるのは誰です?と呼びかけた。一輪だけ咲き残った菊の間垣の陰で、誰か動く気配がした。そして間もなく、一人の老人がおずおずと重そうに身を起こした。ひどく痩せた体つきで、髪も眉毛も灰色をしている。身なりも貧しいし、ことに前かがみになって武将らしく左手だけを懐でにした格好が、おるいには忘れることのできないほど卑しいものに感じられた。お前どこのものなの？二、三日前にもそこへ来たようだね。何をしに来るの？
申し訳のないことでございます。
老人はしゃがれた低い声で言った。
お鼓の音があまりにお見事なので、ついお庭先まで誘われてまいりました。お邪魔になろうとは少しも知らなかったのでございます。
鼓の音に誘われて？お前が？
おるいの目は老人の顔を見た。
加賀の国は能楽が盛んで、どんな地方へ行っても歌いの声や笛、鼓の音を聞くことができる。あえて裕福な人々ばかりでなく、その日暮らしの貧しい階級でも多少のたしなみを持たぬものはないというくらいである。だから今そのみすぼらしい老人が鼓の音に誘われてきたと言っても、それほど驚くべきことではなかったし、おるいが老人の顔を疑わしげに見つめたのも、まるで別の意味からであった。おるいはしばらくして冷ややかに言った。
お前、津波多のものではないの？そうでしょう。津波多の能登屋から
何か頼まれてきたのでしょう。
私は旅のものでございます。
隠してもダメ。私は騙されやしないから。
私は旅のものでございます。
老人は病気でもあると見えて苦しそうに咳き込みながら言った。
生まれは福井のご城下でございますが、長いこと他国を流れ歩いておりましたけれども、もう余命のない体でございますから、せめて先祖の地で死にたいと思って帰る途中でございます。
ではどうして福井へ行かないの？どうしてこの森元でぐずぐずしているの？
持病の具合が思わしくないので、宿外れの宿にもう半月ほども泊まっております。一日も早く帰りたいとは存じますが、帰っても親類縁者の頼るところはなし。いや、
老人は急に灰色の頭を左右に振った。
こんな話は何の今日もございません。本当に何の今日もございません。それよりもお嬢様、今まで通りこの老人にお庭の隅からお手並みを聞かせてやっていただきとう存じます。
いつごろからここへ来始めたのだえ？おるいは謎の解けた小姉で言った。
はい、ちょうど5日前でござりましょうか。ふとお庭外を通りかかって男前を伺いましたが、それ以来ずっとお邪魔をしていたのでございます。
私、2、3日前から気づいていました。でもまるで違うことを考えていたのよ。
津波多の野戸屋がどうかおっしゃっておいででしたが。
もうそのことはいいの。それから庭の外なら構わないから、いつでも聞きにおいで。
老人は丁重に礼を述べ、やはり左手を懐手にしたまま静かに立ち去った。
あくる日も老人は来た。それからその翌日も。
おるいは次第にその老人に親しさを感じ始めた。そしていろいろと話し合うようになった。老人は口数の少ない、どちらかというと話し下手であったが、それでも少しずつは身の上が分かった。老人は名もない絵師だと言った。そしてわずかな絵の具と筆を持って旅から旅を渡り歩く困難な生活を過ごしてきたという。苦しかったこと、悲しくつらかったこと、おるいには縁の遠い世間の涙とため息とに満ちた数々の話をしながら、けれど老人の小姉にはいつも恩賀な感じがあふれていた。そしていつでも話の結びにはこう言った。
そうです。私は随分世間を見てきました。中には万人に一人を経験することのないような恐ろしいことも味わいました。そして世の中に起こる多くの苦しみや悲しみは、人と人とが憎しみあったり妬みあったり自分の欲に任されたりするところから来るのだということを知りました。私には今いろいろなことがはっきりとわかります。命はそう長いものではございません。すべてが瞬くうちに過ぎ去ってしまいます。人はもっともっと譲り合わなくてはいけません。もっともっと慈悲を持ち合わなくては。 いけないのです。
老人の言葉は静かで、少しも押しつけがましい響きを持っていなかった。それでこういうふうな話を聞いた後では、不思議にお類は心が温かく和やかになるのを感じた。
いつか能登屋がどうしたとかおっしゃっていましたが。
ある日老人が聞いた。
津波田の能登屋といえば名高い海産物問屋だと存じますが、こちら様とは何か訳があるのでございますか。
別に難しいわけではないのだけれど、お正月に金沢のお城で鼓比べがあるの。それでこの近郊からは能登屋のお歌という人と私と二人がお城へ上がることになったんです。
新年の華礼として領主在国の時には金沢の城中で観能がある。その後で民間から鼓の上手を集め、御前で比べ打ちを催して、抜きんでた者には賞が与えられる。今年もまたそれが間近に迫っているので、賞を得ようとする人々は懸命に技を磨いていた。おるいは幼い頃から優れた腕を持っていたので、教えに通ってくる師匠の観世仁右衛門はこれまでに幾度もお城へ上がることを勧めていた。けれど勝ち気なおるいは御前へ出て失敗した時のことを考え、もう少しもう少しと伸ばしてきたのである。能登屋のお歌という娘は16歳で、もう二度もお城へ上がっているが、まだ賞を与えられたことは一度もなかった。その上今度はいよいよお類が上がるというので、それとなく人をよこしてはこちらの様子を探るのであった。
そうでございますか。
老人は納得がいったようにうなずいた。
それで私を能登屋から探りに来たものとおぼしめしたのでございますが。
でも同じようなことが何度もあったのだもの。
私はすっかり忘れておりました。
老人は遠くを見るようにして言った。
鼓比べはもうお取りやめになったかと思っていたのです。
どうしてそう思ったの。
老人は答えなかった。そしてどこか遠くを見るような目つきをしながら、懐で押している左の肩をそっと揺り上げた。
次回の心のしおりは12月5日火曜日。うわ、もう師走になるんですね。午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。